皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、3月の締めくくりの今日のこの礼拝を私たちに備えてくださいまして感謝をいたします。いよいよ今週から受難週ということで、イエス様が私たちのために私のために十字架におかかりくださって、その本当に愛を示し御救いを完成させてくださったことを本当に感謝いたします。どうぞこの一週間、主を仰ぎ見つつ、あなたのお言葉を思い返しつつ過ごしていくことができますように、助け導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。また、まさかという出来事が起こってしまいましたけれども、3月の24日に、ドイツの格安飛行機会社の飛行機が、フランスの山岳地帯に、墜落したということでありました。本当に単なる墜落かと思いましたら、もう皆様も、ニュースなどでご承知のように、なんと操縦士、正操縦士がちょっとお手洗いに行った隙にというか、行った後また戻ってくるときに、そのドアを開けないで、副操縦士が、乗客乗員149人と共に山に激突した、ということだったそうでございます。こんなことを聞きますと本当に、想定外と一体どこにあるんだろうかと、もう本当にどこにでも転がっているような気がするんですけれども、飛行機の操縦室というのは、外から誰かね、悪い人がこう入ってきて中に、入ってですね、その操縦士を、脅迫したりしないようにということで、外からは絶対開かないようになっているということでしたですね。機関銃でガガガって撃ってもなんか壊れないぐらい丈夫に作ってあるんだそうですけれども、まさかその操縦士が、自分でまさにその自殺行為でありますけれども山に、突っ込むという、そういうことはその想定されていなかった。それで、今回のような初めての悲惨な事故が起こったということでございました。私は先週飛行機に乗って東京に行きましたもんですから、ちょっと事件を聞いてですね、何かこう身が引き締まるような思いがいたしました。それと同時に本当に無事に守られたなということを感謝したのでございました。いつもちゃんと準備をいたしましてですね、荷造りをして、あれもある、これもある、これもある、あれもあると全部こう、準備してですね、さあ OK っつってですね、家内に乗っけてもらって飛行場まで行こうと思ったんですけれども、家内が出がけに、あんた、航空券取った、うん、と言った途端にハッと忘れまして、その時に聞いた言葉が確か航空券とお金だったと思うんですけれども、航空券を忘れてるっていうのに気がつきまして、よく思い出してくれた、言ってくれたとですね、家の中に入って航空券を取ってきて出たんですけれども、飛行場に着きまして家内が帰りまして、お土産を買おうと思ったらポケットの中にお金が入っていない。少しまとまったお金を持っていたんですけれども、もう、衝撃でありまして、幸い、ポケットの財布の中に、財布っていうか免許証の中にカードが入ったもんですから、とりあえず空港にあります銀行でお金を下ろしまして、東京には行って帰ってきたんですけれども、 本当に物忘れがひどいなというふうに思いました。今度東京に行く時のリストに航空券お金というのをちゃんと書き入れましたので、今度はそれらのものはもう大丈夫だろうと思うんですけれども、さて今日は、今日から受難週ということでございまして、イエス様が、エルサレムに入城される、そしてお弟子さんたちといよいよ別れの食事をなさる、最後の晩餐をなさる、またお弟子さんたちの足をですね、本当にこうやって一生懸命洗われるということをなさる、まあ、そのような一週間でございます。そしてこれもまさかだったんですけれども、弟子の一人のユダが、イエス様を銀貨30枚で裏切って、宰相たちに、引き渡すということをですね約束した、そのユダの手引きによってイエス様は十字架へかかることになるという、まあそういうことを覚える今日は一週間だろうと思うのでございます。先ほど司会者にマタイによる福音書の5章の8節を読んでいただきました。心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る。清いということを考えますと、本当に、私は縁遠い言葉だなというふうに思います。私の名前が1日に3回反省するという名前でございますので、いつも反省ばっかりしてるんですけれども、この清いというのはですね、この聖書が書かれておりますギリシャ語でカサロイという言葉が使われているんですけれども、やはり、清いあるいは純粋なという意味があります。で、このカサロイという言葉から転じてキャサリーンというね、アメリカ人の女性の名前がありますけれども、前は台風の名前もそういうのがありましたけれども、まあ日本で言いますと、みんなこういう名前が好きでありまして、清さんとか、清子さんとかですね、そういう名前をつけることが結構あったわけでございます。このカサロイ清いという言葉は、私のようにこのシワがない、あるいはここら辺にそのたるみがないという、そういうその意味がありましてですね、影ひなたがないというふうな意味もありまして、まあ、ちょうどいわば、私みたいな年寄りじゃなくてですね、幼子のような赤ちゃんのお肌のような、そういうことをこう意味する言葉でございます。複雑というよりもシンプルなということなんですけれども、まあ日本語にはいろんな意味がありまして、あの人はちょっと単純よねというのはですね、褒め言葉じゃなくて反対の意味があるじゃろうと思いますけれども、まあ聖書は、幼子のようになりなさいというふうにこう言っておりますので、単純こそ、シンプルこそ美しい、愚直なほどに神様の前をまっすぐに歩いていくという、そういうことが進められていると思います。お分けにならなくても結構ですが、詩編のですね、12編の3節というところに、こういう言葉もございます。人は友に向かって偽りを言い、滑らかな唇、双心を持って話しますという言葉があります。新約聖書の中にも双心の者よという戒めの言葉があったと思うんであります。まあ双心はダメだというふうに言われても、しかし私たちのその現実の生活っていうのはそうは簡単にいかないじゃないだろうかなと思いますよね。 私は牧師になりまして大分で4年奉仕をさせていただきました後に、父親の招きでここで教会をやれということで、こちらに参りまして4年間ぐらい経った時に、子羊保育園というのを始めさせていただきました。何度ももう皆様にお話をしたことでありますけれども、その10月に運動会の翌日だったんですけれども、子供を清武方面に2人車に乗っけて送っていく途中で、今の学園木花台のジェスパがあるところの角でございますけれども、あそこで横から一旦停止をしないで飛び出してきた軽自動車と軽自動車が私の車の後ろの方にぶつかりまして、私はの車は転倒して、そして子供が一人路上に投げ出されて、その男の子が亡くなったという事故がありました。その後、その事故についてのいろいろな判断というか評価がなされまして、私ももちろん、交通違反の責任がありましたし、また保険会社同士が話し合って、9対1というですね、その過失割合が決まりまして、私は10分の1とはいえ過失であったとはいえ人を殺したということになったのでありました。私はその時に本当に悲しかったし辛かったし、なんで自分があんなことしたんだろうかというふうに思いましたし、そういう思いと同時に保育園の園長でありましたし教会の牧師でもあったんですが、なんかこう自分と神様をつないでいた一本のその綱というか縄がプツンと切れたような気がしておりました。どうしてなんだろう、本当に、辛いしばらくの時間を過ごしたんですけれども、でも時間が経てば経つほど、なんかもうこれで教会も保育園もおしまいだろうと思っていたのに、3月になってみると子羊保育園は13人いた園児がなんと21人に増えていたんですね。こんな危ない保育園に子どもさんを出してくださるお父さんの気持ちがわからんなんて思ってたんですけれども、そういうことを通して神様の愛というのは一筋縄ではいかないんだということを少しずつ教えられてきたような気がしておりました。もうこれも何度も話していることでありますが、そのうちにPHP という本がありますけれども、その本に載っていた星野富弘さんの随筆を読んで、本当に私は神様の愛の深さ、神様の愛の広さというものを確信することができたのでありました。ある時星野さんが奥さんと夫婦喧嘩をしたということだったんだそうですけれども、喧嘩をしていても夕食の時間は来る、抱き上げてもらって車椅子からベッドに移らなければならない、着替えもしなければならない、歯も磨かなければならないし排尿排便も手伝ってもらわなければならない、喧嘩をしながらそれをするというのはかなり難しいことである、心が2つも3つもなければならない。その時の私はもう綱が全部切れたと思ってましたので、神様は私に対して綱を、2本も3本も4本も持っていてくださって、1本は切れたんだけれども他の何本かでつながっている部分で神様の祝福が私に注がれてきているという事実を認めざるを得なかったんですね。そうか、神様の愛というのは一筋縄ではいかないんだというふうに思うように なりました。さて、この五章の八節のところに、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見ると言われております。心の清い人たち、もう皆様よくご承知の聖書の箇所でありますけれども、ちょっと開けていただきましょうか。サムエル記上16章、サムエル記上16章、共同訳聖書ですと453ページになります。サムエル記上16章、その時の王様でありましたサウルが神様のお言葉に従わないで自分勝手な歩みを続けておりまして、神様はついに次の王様をまだサウル王が生きているうちに立てるということをなさったのでありました。そして預言者サムエルがそのために立てられまして、ベツレヘムのエッサイという一つの家族のもとに行きまして、その子供たちの中から一人をイスラエルの国の次の王様に選ぶということをしたのでございます。そうですね、6節のところからをご覧いただきたいと思いますが、彼らつまり子供たちがやってきて、サムエルはエリアブに目を留め、彼こそ王の前に油を注がれるものだと、主の前に油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。他の翻訳では主は心を見るというふうになっておりました。主はその見かけ、身長や体重やその丈夫さということ、あるいはまあ知恵知識というのも含めていいでしょう。その人のその教養学歴地位というのも含めてよろしいでしょうか。そういう見かけではなくて、神様は心をご覧になるのだというのであります。長男のこの何でしたっけ、エリアブが退けられ、次男の、アミナダブが退けられ、三男のシャンマーが来たんですけど、それもダメで、まあ、次々に、このサミエルの前に子供たちがやってまいりまして、7人終わった時に、サミエルはもうこれであなたの子供は全部ですかというふうに聞きましたら、実はもう一人末っ子のダビデというのがおりますと。彼はまさか王様に選ばれるなんてね、とても考えられないので、まあ、みんなの代わりに今羊を飼っていますと、羊の世話をしていますというふうにしたら、サミュエルが彼を呼んできなさいとこんなふうに言ったというのであります。彼がサミュエルの前にやってまいりますと、神様はこれだ、これこそまさにイスラエルの王だというふうに彼の心を見て決められたのでございました。ダビデは本当に素晴らしい人でありました。勇気があったということもあります。末っ子でありましたけれども、本当に彼はですね、恐れない、神様を信じて信仰を持って一生懸命歩む人でございました。もうこれは皆様がよくご承知の通りでありました。旧約聖書の中のたくさんの詩編を作りました。そんなふうに心から神様を愛し、神様をひたすら一途に見上げて歩んだ人でありましたけれども、まあ、これも皆様ご承知のように、彼は 王様になってしばらくいたしましてから、自分の忠実な部下ウリアの奥さんを見初めてしまいまして、なんとそのウリアを奪い取って、なんとその忠実な部下、あ、失礼しました、バテシバを奪い取って、そのウリアを殺してしまうというひどい事件を起こしてしまうのであります。そのために息子が反乱を起こし、彼はしばらくの間王位を分け渡すというですね、そういうことも起こってしまうのでありますけれども、もう一箇所ちょっと聖書を開いていただきたいんですけれども、列王記下15章、あ、ごめんなさい、列王記上だ、列王記上の15章、共同訳聖書ですと557ページ、列王記上15章の5節、ダビデについてこんなふうなことが言われているんですね。ダビデが主の目にかなう正しいことを行い、ヘト人ウリアの一件のほかは生涯を通じて主のお命じになったすべてのことに背くことがなかったからであると書かれてあります。これはどういうふうに考えたらよろしいんでしょうか。神様からご覧になって、ダビデは一生涯本当に神様に目を向け、神様をひたすら仰いでいったけれども、一件だけは問題があったと、一件を除いて一件の他には大丈夫だったというふうにこう言われているのであります。私はここを読んで、確かにダビデの事件は大きな問題でありましたけれども、神様から一件を除いて彼は忠実な生涯を送ったというふうに言われるのは、なんと幸いなことかなと思ったんですけれども、皆様いかがでしょうか。私は一件どころじゃない、あれもこれもあった、こんなこともあったというふうにもう数え上げるとですね、なんか本当にもう前に立っているのが辛くなるような、そういう思いがするのでございます。私たちが今学んでおりますこのマタイによる福音書の三条のメッセージの中の8つの幸いというこの言葉はいかがでしょうか。心の貧しい人々は幸いだ、悲しむ人々は幸いだ、柔和な人々は幸いだ、義に飢え渇く人々は幸いだ、憐れみ深い人々は幸いだ、心の清い人々は幸いだとこう言われてしまいますと、なんか自分はずっと遠くへこう押しやられてしまうような、ちょっとあなたのいる場所じゃないよとこう言われてしまうような気持ちがしてしまうんですけれども、いかがでしょうか。しかしその大きな罪を犯したダビデは私たちにまた本当の悔い改めというのも教えているのでございます。旧約聖書の詩編の51編をお開きください。885ページ、旧約聖書詩編の51編の、新改訳では10節になっているんですけれども、共同訳では12節になっておりました。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。今日読んでいただきました 礼拝の一番最初では新改訳聖書で読んでいただいたんですけれども、神よ私に清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいと、これはまさにダビデがあのバテシバ事件を起こした後に作った歌なのでございます。ダビデは自分自身の心の内を見ると本当に罪汚れしか見当たらない。それでどうぞ神様、私の心にあなたが清い心を作り、まあ新共同訳では創造しというふうになっておりましたけれども、この新改訳でも心を作る、工作の作じゃなくて創造するの造ですよね。新しく作る、清い心を作って揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいと彼は祈っているのであります。さて、このマタイによる福音書を見ますと、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見ると約束されておりました。神を見るというのは、まあ、見るということは逆にこう見られることにもなるわけでありまして、神様に会うということになるのではないでしょうか。それで、今日は、神様に会いたいという、テーマ、説教の題をつけさせていただいたんでした。神様はどこにいらっしゃるのか、どこに行けば神様に会えるのか、だいぶ昔ですけれども、初めて宇宙旅行に飛び出していった昔のソビエト時代のガガーリンという人が、宇宙旅行をして帰ってまいりまして、地球は青かったという有名な言葉を残し、もう一つ、神はいらっしゃらなかった、神はいなかったという言葉を、なんか言ったとか言わなかったとかですね、伝えられているんですけれども、しかし実際に宇宙に行った人たちの中で、月で神様に出会った、あるいは神様を感じたという人がたくさんいるんですね。1971年にアポロ15号に乗って月に着陸したジム・アーウィンという飛行士は、それまで神の存在に懐疑的でした。しかし彼が宇宙飛行士として月面上で活動していた時、彼はそこに神がおられるという否定できない感覚に襲われたというのであります。アウィンは神がそこにおられるのは確かなのに姿が見えない、なんでだろう、不思議だと思って、その月の上をですね、こうやって歩きながら何度も何度も後ろをこうやって振り返った、もちろん誰もいないんですけれども、振り返ったというのであります。月面というのは酸素はない、水もない、音もない、ただ荒涼とした世界で、そこにあるのは絶対的な孤独で、自分一人しか存在していないという空間だからこそ、そこで神様が彼と交わりを求めてこられたというのかもしれません。彼は、月から帰ってくると、その宇宙飛行士を辞めてですね、伝道師となって全世界を飛び回り、その経験を語ったということであります。さらに、その次に、行った、アポロ14号のエド・ミッチェルという人、それからアポロ15号のアル・ウォーデンという人、アポロ16号のチャーリー・デュークという人が、やはり月で神様を感じたというふうなことをですね、 地球に帰ってからいろいろとこう、話をしているということでありました。もちろん私たちは神様に会うためにわざわざ月へ行かなければならないということはできませんし、そんなことをする必要もないということでございます。じゃあ私たちはどこでいつ神様にお会いできるのか。最後にもう一箇所聖書を開いていただきたいと思いますが、ヨハネによる福音書の1章の18節。ヨハネによる福音書の1章の18節、そうですね、ご一緒にみんなで読みましょうか。はい。いまだかって神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。イエス様が私たちに神を見せてくださった、私たちに示してくださったということでございます。イエス様は十字架の上でエリエリレマサバクタニ、我が父我が父なんぞ我を見捨てたもんやという絶望的な、まあ、叫びを上げられたということを私たちは知っております。しかしこのイエス様のお叫びはもう神なんかいない、どうにでもなれっていうんではなくて、確かにおられる神様が私をわざわざ十字架につけられた、身を神の子羊と彼はバプテスマのヨハネから言われましたけども、まさに人の罪をあがなう神の子羊としてご自分が今そこにあるということを私たちに伝えるものだったのではないでしょうか。そしてイエス様の十字架の上の最後のお言葉は、父よ我が霊をあなたに委ねますという平安の祈りであったということでございます。旧約聖書のイザヤ書の中に、彼は子羊のようにほふられていく子羊のように、その自分自身を神の御手に委ねてしまった、委ねて歩まれたということが書かれてございます。見た目では本当にこれが神なんだろうか、この方が生ける神の御子なんだろうかと思うような、その見た目状態でありますけれども、そこにまさに神様の御手がお姿が現れているというのを私たちは信仰によって捉えることができると思うんです。聖餐式の時にパンを裂き、あのブドウ汁をいただく時に、私たちはまさにキリストが私たちを清めてくださるということを体験できるのでございます。私ところの家にの玄関に入りますと、もうすでに枯れてしまったような、鉢植えのですね、鉢が、いくつもあるんですね。私は玄関ってもっときれいにしておきたいな、きれいな花でも咲いてる鉢を飾ってほしいなと思うんですけれども、夫婦が仲良く生きていくためにはそれも忍耐しなければならないと思ってるんですが、しかし、家内の目にはその枯れかかった鉢植えの鉢が、植物が生きている、やがて花を咲くんだということを多分見ているんだろうと思うんですけれども、信仰を持って生きるというのもそういうことかもしれないと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは 外側の姿形ではなく心を見るとおっしゃってくださっております。いや、それだけではなく私たちのこの心の中にあなたにある清い御霊を持って清い心を作ってくださると約束をしておられますので本当に感謝します。どうかあなたを仰いで私たちが幼子のようにこれからも歩んでいくことができますように導いてください。私たちの体はたとえ衰えることがありましても私たちのうちには日々新しくなるあなたの霊が宿るということを主を確信して喜んで感謝と賛美を捧げさせてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。